この度の集中豪雨により被害に遭われた秋田の皆様に心よりお見舞い申し上げます。自分たちもふるさとのためにできることを考えてまいります。そして一日も早い復旧をお祈りしております。では秋田県人しか出ないシーズン2第3回、今回の配信を始めさせてください。ここで秋田犬ツーリズムからのお知らせです。秋田県上小阿仁村では昼夜の寒暖差を生かして露地栽培で育てられた糖度13度から16度の甘くフルーティーな食用ホオズキが栽培されています。食用ホオズキはビタミン A、B、C、カルシウムやマグネシウムなどが豊富に含まれています。コラーゲンを作り出す鉄分も多く含まれているため、お肌などのエイジングケアといったものが期待されています。その上小阿仁村産食用ホオズキを使って上小阿仁観光物産が自社工房で手作りしたコンフィチュールホオズキはヨーグルトや紅茶におすすめです。ホオズキそのものの甘く爽やかな香りと風味が特徴で、新感覚の味と香りが楽しめます。詳しくは秋田犬ツーリズムが運営するウェブサイト、こだわり秋田セレクトショップで検索してみてください。TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組、秋田県人しか出ない堀井美香でございます。この番組は秋田県出身の私堀井美香が、同じく秋田県出身のゲストをお招きしまして、秋田のことを秋田弁で楽しくお話しする勝手に秋田応援番組となっております。たどたどしい秋田弁ですけれども、だんだん板についてきておりますが、さあ今回も全4回にわたってお送りするこの番組、早いものであと2回となりました。最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。そして今回はイオンモール秋田さんがスポンサーについてくれました。ありがとうございます。お、拍手が聞こえております。誰の拍手でしょう。イオンモール秋田といえば、秋田県人にとってはもう夢の国でございますね。はい、皆さんご存知かと思いますが、1993年9月に秋田県初の大型ショッピングモールとしてオープンしたイオンモール秋田です。今年2023年9月10日になんと30周年を迎えます。おめでとうございます。リニューアル店舗や新オープンする店舗はなんと計52店舗ということで、ぜひ来店お待ちしております。もう私も何回行ったか分かりませんから、このイオンモール秋田、これからもよろしくお願いいたします。さあそれではですね、シーズン2 3回目のゲストをお呼びいたしましょう。秋田県横手市のご出身、シンガーソングライターの高橋優さんです。
よろしくお願いします。
お晩です。
お晩です。
お晩です。いや、ゆうさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、これ秋田県人出ないでなんですけれども、はい、あのスーちゃんがまあやろうよって言ったんですね。ジェンスーさんっていう人がいまして、はいはい、あの秋田県人会の写真を見たり私の話を聞いて、うん、それみんなでなんかやった方がいいんじゃない、ポッドキャストっていう話を、
はい、
ただ秋田県人会にあの入れてくださったのが、うん、高橋優さんなので、私のことを、
はい
はい、なので、このポッドキャストというのは、うん、そもそもだから高橋優さんがいなければできなかった、はい、っていうことになります、はい、ありがとうございます。
いや、あの僕もそう思ってました
そうですよね、いやでも優さんの時に秋田県人会の LINE があって、
はい、
LINE に私のことをあの入れてくださって、
はい、
あそこから全て始まってますので。
そうですよね、
はい、
本当そうなんですよ
そうですよね、めっちゃありがとうございます
いやこちらこそなんですよ、ありがとうございますわ。なんだったら今かなりいろんなね、
はい、
いろんな嬉しい気持ちがあるんですけど、もちろんこの番組に秋田県人しか出ないに出演させてもらえて嬉しいんですけど、
はい、
この今あのポッドキャストをお話しさせてもらってるこのスタジオ、TBSラジオのスタジオをお借りしてることじゃないですか、
はい、
ここであのジェンスーさんの番組に 僕は呼んでいただいて、
ラジオの、ね、生活は踊るという番組がありますが、
はいはい、で、そのジェーンスーさんの番組で、うん、堀井美香さんと僕は初めてお会いさせてもらって、はいはい、あの時ですよね、はい、秋田県人会あるんですよって言って、堀井美香さんもぜひよかったらっていうお話を番組終わってからお話させてもらったんですよね、
はい、
ここで始まったんですよ。
そうなんですよ、
このスタジオで、このスタジオで堀井美香と高橋優から全てが始まったと言って、
本当にありがとうございます、
でイオン、キューピッドはジェーンスーさん、
本当ですよ、でイオンさんがスポンサーについて、
すごい
ありがとうございます、
いや本当に夢の国なんですよ、
動き出したんです。そうなんです、
イオンモール秋田は
行ったことありますか？
いやもう数えきれないですよ。
あ、そう
ですか。フードコートに何度入り浸ったことか、
はい、あそれは、はい、あのまだ有名でらっしゃらない時に、
あいや割と最近もう、
あフラット
フラット行きますね。
あなんか気づかれたりしないですか？
気づかれることもあるんですけど、うん、何でしょう、僕から出ているなものは、
はい、
その多分皆さんが想像するシンガーソングライターとか、
うんうん、
なんかスターみたいなものとは全然違ってて、
うん、
あの商店街のなんか楽器屋さんで働いてるみたいな兄ちゃんって感じなんですよね、うん、おーゆうくんみたいな、
あそこがいいじゃないですか。
そこがね、なんか良かったなと思って、一応デビューして13年経つんですけど、
ちょっと一声かけたら何万人も集まる人でしょ。
いやいや、まあまあまあ全然そんな大それたもんじゃないですが、
はい、
あのイオンモール秋田で歩いてても、
はい、
あのあ気づかれてるなっていうのはなんか分かってても、なんもないっていう、
うん、
そのなんか懸念するようなことは何も起こらないんですね。
みんなあの、なんて言うんでしょう、こう割と人に寛容というか、あんまり興味ないですしね、
そうですね、まあでも多分ね、もっとスターっぽい人がいたら変わると思うんですけどその辺このね、この13年の僕がそう佇まいが、
はいはい、
あのそうなってるのかなって、僕が培ってきたものが間違ってなかったのかなと思うんですけど、もうそりゃ映画館もありますからね、
そうですね、遊び放題です。1日
も2日もいつまでだっていられると思います。
いやもう本当だから、
は
い、
あ
のこのポッドキャストは源流はどこかっていうと、うん、高橋優さんなんですよ。だから優さんありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
手を合わせてね、
はい、僕はキューピッドです
さちょっと、あの皆さんプロフィールをあの、はい、紹介いたしましょう。
お願いします。
1983年昭和58年生まれ、秋田県横手市のご出身です。
そうです、
はい、大学進学と同時に路上での弾き語りを始めて2008年に上京
だ。
2010年に福笑いが東京メトロの CM ソングとして抜擢されて、デビュー前から話題を集め、シングル素晴らしき日常でメジャーデビューです。
だ
2016年からはコロナ禍を除いて毎年9月に野外音楽フェス秋田キャラバンミュージックフェスを開催されているということでございますね。大活躍。私もあのファンクラブの会員ですから。
なんと仕方ねえこと。
仕方ねえ
こと。ファンクラブさんやってきてるなんかや。
アンビ割りはアンビ割り。
アンビ割りぐなばねえども。なんとか仕方ねえってな。
仕方ね。あよかった、やっぱりあのユウさんも秋田弁、はい、おしゃべりになって。
はい、僕はもう多分ネイティブの方だと思うんですよ ね。
本当ですか。
ただあの、まあ、今までね出演された方もおっしゃっていたかとは思うんですが、秋田弁って本当、秋田県内においても若干違うんですよね。
はい、県北、
県北、県央、県南、
うん、
で僕は県南、
うん、
で、どちらかというと内陸南部、
はいはいはい、あ
の岩手県と面しているところに秋田県横手市山内、
うん、
山の内側と書いて山内、うん、あの合併する前は山内村、
山内村でした。
村の生まれ
なん
だ
よ、
なんだよ、うん、村で生まれた、おら
そこから来ただ
ー、そこの産婦人科でよ生まれた時から4100グラムある、あらビッグビービーだことなんて言われて生まれてすぐ泣いたっけ、そこの産婦人科の赤ちゃんみんな共鳴するみたいに泣いてした、おんぎゃー、うるせえ、この子の場でっきくてうるせえなって言って、生まれてすぐに隔離されて一人だけ個室さやったっていうね、生まれてすぐに大声の伝説をあの積んでらせてもらいました。
ビッグベイビーだってって言いそうい
やビッグベイビー出たことなんて、4100グラムありだこれは
昔って何
言ってるの、ね、4時50あの5時までに産まねば料金倍取るどうだって当時ですから昔だからな、今だと大問題で炎上してしまうべ トーンジだばそういうとこで言う医者向いだったわけ。
おめえ立ちた秋田弁喋ること
だめ、ね、なしたとちょっと美香さんマナグから水出張ってきてら、マナグ水だちょっとオラのオラホのイブレがごくてけれまんつ
なもよなもよ、あとこの年になればよ、うん、マナグから水出て水出てあとしょうがねえものな、
いいいいマナグ水だばいい別にな、悲しくてなやざねしてなあの流すなんだばダメだと思う、
やざねしとかってちゃんと喋るんだもんな、
ばちゃんこだもんな、うん、ずっと、うん、とどもかがもよ仕事さてで家さえだないつもバチャだったから、
ちょっと待って
バチャとずっとかくれんぼしてらった、もういいかいなんてマンダーだよなんてやってらったん、
今までになく本格は
だってば
最強最強でしたね
打ち合わせの時から言ったべんだから、
夏木さん、うん、元祖爆笑さん、うん、お正月親方来ましたけど、うん、今までになく最強感じでった、すごい、
いや
誰方言男子っているんですね、なんかちょっと萌えって
あ萌えっていう
だよ、
萌え涙だったな、そりゃなんと泣いてるから俺なんだかな、悪いこと言った
おめせもそうやって東京でも喋るってか、
東京でも喋らんねん、やっぱりだってバカにされるべ、関西の人たちのほら関西弁とかってやっぱしゃなんだかかっこいいしゃナウインだだとも秋田弁で喋ったっけ、なんかなんだかやっぱりちょっとこう
だよ
な、偏見っていうかしゃ
だよ、
真似されたりするのが
だよ、
俺のことバカにするならばいい別に、
初心者
だしゃ、だその初心っていう考え方がしゃ、うん、俺は変えてなと思ってたわけ昔から、うん、だから秋田県人会さえ行ったって秋田弁喋る人あんまりいねえんだよ、
いねえよ、だから、うん、夏月ちゃん来た時も前に私たち練習したんだもの、こうやって今日ものカンペありますよ、あのカンペも全然見ねえものね、う
ん、カンペはだから秋田県人なんだから秋田弁のカンペネタって別に冷めるまあただでも今確かにこれ見させても、
あいやいや、うん、ドブデゴの下つかみ私たちもね、
あのうんまあ加賀、うん、父さん、あの母さんな、うん、おどおやんず父さん、うん、あとくかねえのかねえなんて食べないという意味で、ね、ゆう、うん、
けど何もいらねえべこういうものも、
別にネバネタってい
い、
ネバネタあればあったで別にいいしネバネタっていいと思う、だあの意外とでもびっくりするっていうか、あこうも言うかみたいなのあるな、確かに、う
ん、サブに秋田県人が一人いるんですけど、うん、大はしゃぎなんですけども手を叩いて、
サブの秋田県人は
の秋田あれ能代出身だもの、
でもやっぱり微妙に違うべ、
能代出身だは違うんだもん、うん、シャーって言わねもんな、なんとかシャーって言わねもの、
あそれはなんだ県王な都会、秋田市の人だったら俺からすれば都会なわけ、都会人だ秋田市だ、うん、フォーラスあったから
フォーラスあったものな、
だよ、
あんたバンドとかすればフォーラスが来たったべ、
フォーラスも
フォーラスライブハウスあったんだよ、
あまだ、ね、俺秋田されたときはあれな、さっきあのプロフィール紹介してきたべ美香さんな、
う
ん、俺路上ライブ始めたら大学入ってからだから、
あ
大学俺札幌の方行ってしまうもん、
あ
だ
すか、
だから秋田さ住んでらったときは、うん、フォーラスって言えばほら近さタワーレコードだったから、
だよ、
だからそのタワーレコードさ行ってらったし、その隣さ楽器屋あるきょん、その楽器屋にはよく行ってらった、でそのフォーラスの上さ映画館入ってらったんだ、
だよ、
であの映画館でイグゴジラとかクレヨンしんちゃんとかって見てらったから
もう一回クレヨンしんちゃんって言ってもらっていいですか、
ましよ、クレヨンしんちゃんなんでクレヨンすんちゃん、
燃えるからもう一回言ってもらっていいかな、
燃えるからって何じゃ
クレヨンすんちゃん
クレヨンすんちゃんだべ見てるの大好きだったの俺は、
なんだあのフォーラスは、あの私らの時は、
うん、
あんたたちの時はあれだべ、あの2000年ぐらいですか、
あまあいや90年代だね、
90年代、フォーラスが、うん、私たちの時もフォーラスでやっぱりバンドをして、うん、そうなんですよ、で、うん、サンジェルマンっていう喫茶店知らない、うんうん、
知らない、
サンジェルマンのジャンボパフェとか、うん、あの辺で流行ってるものがいくつかあって、
うん、
私は近くのジュレンっていう喫茶店があって、うんうん、そこも結構な、まあ、たまり場だったんですけど、そこでバイトしたったんです、
うん、あやっぱりシャレだろうななんか出てくる名前がカタカナだもんなんで三内の方だばやっぱりみんな感じは高橋商店だとかしゃ 笹木耳鼻科だなんだって、あのあんまりそういうなんていうや喫茶店も紫ってとかってそういう感じだもんサンジェルマンなんて全然外国食べ方も違う秋田市まで行けばんだろうな
面白すぎるんですけど
いやいやいや、うん、共感してる人多いと思うよ。
せば 横手から、だから横手に三内って今地区があって、昔は三内村っていう村だったのよ。それが合併して横手市、うん、三内になりました。例えば三内から秋田市に時々出てきたったの、高校の時に、
うん、片道2時間半
へ、
うん、北上線さん乗って、
うん、
三内村っていう地域はあれだったんだよ、ギネスさんのとこだるんだよ。ミカさん知らったか。
知ら
ねべ。
知らねえ。それだわ。
村、英語で言えばビリッジだ
デラッチ、
ビリッジ、地球上の中でビレッジの長さ一番ステーションがあるってことで、ビンキネスさんのところだから、エギエギがいっぺあるの。そう、村
ビレッジの中に一番ステーションあるってどういうことかない
やいや、日本語にすればそんなまま食べたんだから、村の長さエギいっぺあるってことでギネスさんのとこあるんだよ。
まあ、そうバシよね、バシこぎだ。
まさかバシこいでね、本当に自慢だったんだからそう、所さんのダーツの旅来た時と三内村さあとギネスさん乗った時はもう村を挙げて喜んだもんだよさあ、ギネスさん乗ったのなしてよなんて、人少なくなりすぎてがなんて、ねねねねね、駅多くてだとかってはさあ、なんだろうかなんて
なんぼ喋るのよおめえ、秋田弁って
だって、秋田県人しか出ないって言ってるんだから
出てきて
だからよ、
ダメだ。
番組始まって5分ぐらい経ってからずっと泣き続けてらっしゃる。大丈夫だ。
おかしくて、おかしいわ、涙出てくるの、うん、出すか。
なんだ、その三内村から映画館やってる秋田市のな、秋田駅のフォーラスまで2時間半かかったんだまず北上線で、そううじらの三内の方からさ乗って、うん、横手駅まで行くべ、
うん、
でそのまままっすぐ行ってきね、横手で乗り換えねえんだよ、大本線さ、
うんうん、
大本線下り、
うん、
そう、それで秋田駅まで、
うん、
いっぺその大曲がりとか過ぎていくな、うん、
高校生の時、
うん、
バンドの木々にフォーラスに行って、うん、今フォーラス変わってしまったでもな、昔あったんですよ、
うんうんうん、
ねえ、
今なんだっけ なでも今もな、シャレたビルには なってないんだけどもな、
だよだよ、
やっぱり俺たちの世代ではフォーラスっていうイメージが定着しちゃってるな、
うんうん
うんうん、
でもあの高校も間べ、うん、自転車で通って、チャリンコで通って、
うん、
大した通ったって聞きました。
あ、俺な、
うん、
だあの三内さ住みながら、
うん、
高校はなんだか湯沢の方で受かっちゃったわけ、
うん、
三内から湯沢って言えば山二つ道越えねえわけよ本当になんぼトンネル抜ければいいってくれ、トンネル抜けて相模路上がっていって、当時なんてな、電動自転車なんてあるわけねえから、そう人力自転車さ乗って、また今もんだべが、あの学生さん自転車さ乗るっても必ずヘルメット被らねえかたべ、
うん、あだよ、
ヘルメット被って、うん、でそれこそ湯沢の方も方向的に言えば秋田市と逆だべった、うん、大雲本線上りの方なわけ。そうで、あの下湯沢っていう駅のすぐ近くさ、湯沢商工、
うん
うん、商業と工業と混ざって湯沢商工、うんうん、高等学校っていうのがあったの、うん、今合併してそれもねぐなっちゃったけど、
うん、
湘北高校ってあの湯沢北高等合併しちゃったんだけど、そう、その湯沢商工さ通うとって、うん、自転車で行ってらった。それもあれだ、自転車で片道2時間。
すごいねこれ、うん、だから三内からだから十文字とか通っていくんだっ
け。なんだ
十文字通って
湯
沢に入るんだ。
なんだ、
湯沢に行くの、
うんうん、
すごい。
まっすぐだ、道的にはまっすぐだと思う。
でも山の中だべ。
いやー、まあ、坂道多いんだ坂道越えれば下り坂もあるっていうな、あの心理というの、なんて深いこう人生だなと思ったよその当時から頑張れば、今頑張ればいつか下り坂来ると思って、こうぐーっとこう足腰鍛えられたと思ったっけ。その行って帰ってくる途中さ、横でしてさ、フレンドオールっていうパン屋があるわけ。
フレンド
ミンカさんご存知、ようやく俺もカタカナの店の名前言った。フレンドオールっていう、
知らねえ知らねえ、
あ知らねえ
知らねえよ。
そこのフレンドオールっていうパン屋のメロンパンがうめえなよ
フレンドオール、フレンドオールってまあシャレだったべな、その時の言えばな、
だよ今でもめんこい、あの店構えが
ピン、うん、でかいすべな、そうやってな
今でも俺帰れば買うもん、フレンドオールパンメロンパン ふわっとしてるの長さ生クリームやってでしょ、すごい流行ってるよ。
ねえ、なんていい人なの。
なんでよ。
かしゆう。
え？だが、いや嬉しい。それいい人って言ってもらえればいい。
うん、嬉しいよ、うん、私は。だから秋田を大事にして、やっぱ秋田で育って、もう秋田の思いを受けて今歌を歌ってるんですもの。
そりゃんだ。
うん、だよね。
忘れもしねえんだから。そういう学生時代の思い出でも何本も出てくるのも、うん、やっぱりまずはその山内でいぶりがっこが作られてらったっていう、
うんうん、それはだから私初めて聞きました。今日ゆうさんがお土産持ってきてくれて、うん、
はい、
これ純菜堂すごいね、あなたいつもこうやって持ってくるものね。
あ
の
これは食ってほしくてよ、うん、
これは、
うん、チョロギ
チョロギ、うん、ね、チョロギっていうのは何ですか。
なんだったのって今急いでインターネットで調べてみた。なんだかわからんねえもんなこれ見たで、
ね、
虫食べかと思った言い方悪いと思う。あんまり梅そうだって感じではねえもんな。
だけどちょろっとどっかさ必ずあったもんね。
チョロギなだけに、
うん、ちょろっとどっかさついだったもの。これはカレーに入ったったり、
カレーさやってらったり、うん、ご飯のお供にな、
そうそうそうそう、
ちょっと添えられてる食べ物なんだけど、うん、こういう漬物をたくさん作る文化っていうのが、うん、まあ、秋田全域にあるから、うん、これ諸説あるんだよ、うん、その、うん、要はいぶりがっこは山内で生まれた食べ物だっていうふうに俺は教えられて育ってきたから、
うん、
だっていうふうに今も思ってたから、うん、さっきも打ち合わせでそうやって言ったけど、
うん、
そのスタッフの野城の人も知らないで、うん、んだなかってびっくりしたけどな。ただんだながって聞き返されれば、あ、いや、んだと思うと思う、
うん、
な、いや違う、オラホの方だって十文字の方の人も言うかもわからないしな、ちょっとわからねえんだ。
わからねえけど、まだみんな思ってるもの、そうやってだけど山内説っていうのはかなりあるっていうこと
で、かなり濃厚よ、
かなりあるっていうことだ、う
ん、みんなどこのばあちゃんも作ってらったん
だよ。
いぶり
がこれチョロギは、うん、チョロギはあれだよ、なんていうの、粒貝みたいな、貝みたいなのをちっちゃくしたようなね、親指の先ぐらいのちっちゃいものを、
うん、
これは何ですか。これは
これ今だからインターネットで調べたば、シソ科の植物って書いてあるわけ。
な、根っこの部分とかそういうところだとな、とか、うん、コリコリしててちょっとラッキョウみたいな感じのものだすね。
なんだよ、
うん、
確かにラッキョウみたいな、
うん、ちょっと赤く染めて、シソで染めて
なんだ
だ食べますよね。
これ、うん、多分それこそ秋田空港とか、
うん、
秋田駅のお土産コーナーの、うん、トピコってわかるべ。
トピコわかるよ、
うん、俺の母さんトシコって言うんだけど、ね、関係ねえんだけど、そのトピコさ行ったりすれば、このチョロギも何種類か味売ってるんだよ。
どこでそういう漫談覚えてきたんだよ。
別に漫談って言うんじゃないか、母親の名前紹介しただけよ。あ、カリカリ
いい音、
いい音、
いい音。
今美香さんチョロギ召し上がられました。いかがですか。
美味、うん、しい。ちょっと酸っぱくてね、これね、ピリッとしててカレーとかに合わせれば本当にいい味、アクセントになります。
そう、うん、基本的にやっぱりいぶりがっこもんだのも味が濃いので、
うんうん、
それこそやっぱり米どころ、うん、酒どころの秋田県民にはやっぱりこういう風にして漬けで保存して食べる、
うん
うん
うん、
せやから味濃くすることによってな、
うん、
こうやって
ママと一緒に、
だ、ママと一緒に、
ママで、ママと一緒に食べるってな、うん、ご飯と一緒に食べる、
つまみにしてもちょうどいいし、
うん、でもこれはもうだから日本中で有名ないぶりがっこですよ。こっちはいぶりがっこもだから、うん、ゆうさんの本当にど地元、うん、本当ふるさとの山内村でが発祥だってい
うふうに言われてるっていうのを俺は聞いたっていうだけでな、うんうん、実際どうだかどうだかわからねえと思う、うん、いい音、
いい音だ、
うん、
これはだってほらな、うん、どこでも今みんな食べるすもの。
なんだかそのほら誰が発明したか知らないけども、クリームチーズと、
うん
うん、混ぜて食えば美味しいよねなんて、うん、東京の人も言うよな、嬉しいよな、うん、都会の人たちがいぶりがっこの話してくれてる瞬間が俺一番幸せ。そう、クリームチーズも買ってこえばよかったなって、その都度思ってだったんだ。そういえば最近になればやっぱり偉いもんでしょ。空港さ売ってるんで、もう最初からクリームチーズも混ぜられたやつも売ってるんだと思う。今日はあえていぶりがっこだけのものを買ってまいりました。
おめえ本当に秋田のこと好きなんだね。
だよ、
だからもう止めどなく出てくるもの
だ。そりゃあんだよ。あ、でもな、住んでらった時は
わかる、
あ、
わかる、住んでる時は違った
んだよな。わかる、なんもねえと思ってらった。ばっちゃん毎日山から山菜取ってきてしゃ、
毎日同じ、毎日同じ山菜だべ、
だ
わらび取ってくれば毎日わらびよ、
わらびして、またさ、ああいう山菜ってしゃ独特の匂いするんだけど、玄関のあたりさ干してあったりするわけ。そしたら学校から帰ってきて「ただいま」とかって言えば、 まだ若いもんだからドラマの中ではしゃタッキー&翼あたりの人たちがこうほらトレンディーなさやマンションとかさ帰っていく時にうちでは何家の前さこの緑色のわけわかんねえでバラーっと並べてて
新聞紙の上さ新聞紙の上さバラバラバーってな、うん、だ水水、うん
水なんてしゃ当時はな何でこんたなこれを俺の胃の長さヒャルなんだべかこんたなとかって虫とかも飛んでらったしゃ山の奥だもんの俺の住んでたところなんて、うん、うんざりしたもんだ、
うん、
でも今になって思うなもうあれどこしゃあのまんま素材の味
本当にそうです、
うん、もう俺からすればそれがもうばっちゃんの味だから、
うん、
ばっちゃんあと死んでしまっていねえどもしゃ、
うん、
あもっと味わって食っておけばよかったなって思うよね、
うんうんあれ作れないし自分でもだってもう取ってきて自分で下処理して食べるまでって、うん、やっぱ大変だもん
だじちゃばちゃ大佐聞くともしゃ、
うん、
ああいう山菜を取る人たちの常識として、
うん、
自分の息子とか、
うん、
自分の親戚さも自分が取ってるエリアを教えねえんだと
あだよ、うん、だよ、うん、
だからうちのばっちゃんエリアっていうのが、
うん、
近所の山さ今でもあるはずなの、
うん、
そこさえ行けば宝の山なわけただ子供も誰も孫もわからねえままばあちゃん死んでしまったからどこかさわらびいっぺ生えてるけどもわからねえっていうことが今だから宝の山が秋さん今いっぱいあるんだよ見つけに行ってみれみんな
だよ
だ、
うん、な本当に美味しい山菜だからだからまだ生きてる間に一緒に行って山菜取りしねばダメだっていうことですよ
本当にんだ、
うん、
今まだこのラジオポッドキャスト聞いて、
うん、
ばあちゃんとかじいちゃん生きてて、
うん、
多分一人して行くと思うんだ、
うん、
なあ
だから一緒に行け
釜とか持って一人して行くんだよ、
うん、
だからついて行って、
うん、
せばおそらく可愛い孫とかに言われればおいいよって言うと思う、
うん
うん、多分ライバルさは絶対言わねえんだよ猫とかと一緒だよなどこさ行ったかわからねえと
夕
方来るなら帰ってくるの
頑張りあるもの
無理と看護さいや緑色のやつ入れて帰ってくるのな
無理と
無理とって言われがねえかカンペさ無理とって書いてるのか
無理とではねえ
だったねあとさったなはまままみねえほらせばこうカンペさ鍵かたつとかねえな無理とって
無理とは願ったな
あそう、うん、うちの方だけ食べがもっこり
あもっこりはいい
あもうまみむめんもも
っこりも願った
がめえな
もっこりもだが
入ってくれめんきが可愛らしいなんて書いてあるな、うんうん、わかるそれのあこぼすのことまがすあゆうゆう、う
ん
う
んだまんまんで
うん、もっこりど、うんうん、むりっとっていうのもちょっとかっこりのカンペンの長さ次のゲストの人がもしかしたらわからねえかもしれないから
いやだから、
うん、
なのよその山菜も美味しかった全部美味しくてその時はわからなかったけど、う
ん、だんだんだんだん
もうだんだんこう年取ってくるに従って
だ
秋田の食べ物よかったなとか
本当に、
ね、秋田の景色よかったなとかやっぱ思うんですよ
思う、
うん、
あ今その話してるとだんだん俺もマナグミズ出てくるな胸がうんじゃあじゃああとなってくる
私のマナゴ水のはちょっと違うけど
なんでミカさんだもんなんだかわかんない始まってすぐにボロボロボロ涙水流してさっきからティッシュでマナグ引いてら大丈夫ですか
あの5枚目になるもの、うん、ティッシュ
俺いぶりがっことチョロギの純菜買ってきたんだ
だ
でも純菜とこ誰もあげねえことこれやっぱりみんなあれだけあんまりちょっと食いてくねえんだからうめえんだぞ純菜
あげがでわかんねえ
あげがでわかんねえこれハサミでちょぎったら
純菜は純菜だ今ビニールの長さこうやってな昔ながらのものが入ってるその水パンパンに入ってて、
うん、
これ純菜も私取ったことあるものタルサ乗って沼の長さ行ってこう一個ずつ積むっていうのやったことありますもん
あれがね、三種町でやったべが、うん、それ三種じゃねえかいやいやいやだいたいやるとこってば、
うん、私のね近所にあったんですよ、
うん、あんだんだ、
うん、
だんだんだご実家の近くさ
そうですそうです友達がそういう沼持っていて、うん、友達の家がでやりました、
うんうんうん、
やらせてもらって
あれ癖になるよな、
うん
うん、今ってあの三種町の方の人らじで、
うん、
そういう純菜採りっていうのを観光としてやってたりするから
かか、
うん、だもし今このポッドキャストとかたまたま聞いてる方いらっしゃればしゃ、
うん、
三種町純菜観光とかって、うん、検索すれば、
うん、
多分出てくるべから、
うん、
やってみれば皆さん、
ね
うん、
まず本当に秋田は本当にいいところなんですよ、
う
ん、本当にねゆうさんねだからこれからもっとこう広めていかなければいけないんですけれども、うんはいうん、さあこの後はですね、うん、高橋ゆうさんと一緒に秋田の最新ニュースをチェックしていきます、うん
はい、
秋田県人しか出ね ここでイオンモール秋田からのお知らせです。1993年9月に秋田県初の大型ショッピングモールとしてオープンしたイオンモール秋田は2023年9月10日に30周年を迎えます。4月にはリニューアルオープン第1弾を行い、7月21日からはグランドリニューアルオープン第2弾が始まります。第2弾のリニューアル店舗、新オープンする店舗は合計7店舗、第1弾と合わせると計52店舗がリニューアルします。また夏休みにはキッズ向けのイベントの実施も決定。8月11日から20日の期間中、3階イオンホールでは射的やスーパーボールすくいなど縁日イベントが行われます。また8月17日から20日の4日間は毎年恒例夏のお仕事体験も実施。詳しくはイオンモール秋田の公式サイト内のイベントニュースをご覧ください。今年30周年を迎えるイオンモール秋田へのご来店お待ちしております。TBS ラジオのポッドキャスト番組、秋田県人しか出ない、お送りしておりますのは、秋田県出身の堀井美香と、
同じく秋田県出身の高橋優です。
ここからの時間は、これさえ聞けば秋田の最新事情がわかるまるっと秋田ニュースのコーナーです。さて今回のニュースは、秋田市千秋公園の堀でロータスフェスが開催。7月下旬に蓮の花が見頃を迎える千秋公園でお堀のライトアップが始まる。7月14日にはライトアップに合わせてロータスフェスティバル2023が開催されたということで、秋田の名物アイスババヘラをはじめ7店舗がキッチンカーなどで出店したということでございます。はい、はい、ババヘラはどうですか。
だからこれ県民あるあるじゃないですか、ババヘラアイスが秋田県内しかいなかったっていうことはどこかでみんな驚く瞬間じゃないですか。
あですな、本当国道を走ってれば何個も何個もおばあさんたちが座ってて、ババヘラアイスもう今全国的に有名ですけど、
なんだ、
はい、
出現確率としてはポケモンでいうところのピカチュウぐらいじゃないかや。
あんまり出ない、
出れば嬉しいレベルの、
そうね、そうだんだんだから地域によっても違うの
よ。ミカさんだって、まあ、私都会の方だもん。
いやいやいや、小賀の方にもいたから、デトハマーとか、それこそあなたが今度フェスするところの近くの
片上市とかな、
そう、あそこはもうずっとあの海沿いにおばあさんたち座ってたもん、
あんだなか
だよ、
大変だよな、あっち中でも賛美中でもあの人たちいるな、
だよ、イオンの近くにもいるよ、
イオンの近さいるのは分かる、
いる、
要は人が集まるところさ行くんだよ。
なんだな、あれはバンに乗せておばあさんたち運ばれてきて、
なんだ、
その場所その場所に朝間にこう置いていかれるのよ、で、アイスみんなに、あの分けてやって、で帰りまでこのおばあさんたちを拾って帰るっていうね、そういうことですね。
あれ見たことあるか、そのババヘラアイスの設置風景。
見たこと、
俺一回だけ見たことあって。
なんでおめえそういうとこ見てる。
いやいやいやいや、だから珍しいわけ。宇治の方なんていうのはやっぱり県南ね、内陸南部で、三内村なんてやっぱり運動会とか、あの天童よしみさんとかレベルの人たちが来るとかの、なんかビッグイベントでもね限りはババエラいねえんだよ。こねん
なのが、
ねえ、レアレア。
だから今ポケモン
だ、ポケモンでやっぱピカチュウぐらいだな。ピカチュウが多分例えばどれだけだか、ちょっと今俺ポケモンやってるから分からねえんだと思う。なんとなく珍しそうだしピカチュウ
って。ピカチュウな、珍しいもんだった、
珍しそうだべ、そうそう、でいればラッキーって思うレベルだったわけ。そんな俺がある時にババヘラ、なんだかでっけえ、あのなんつうの、あのバスみたいなの止まってるっけ、で、あれこの辺であんまりバス、しかもなあんまり見たことない色のバスだっけよな、なんかベージュ色見れた感じのやつ、あれスクールバスでもねえし、なんだべあれと思ってらったば、そのバスがブンって通り過ぎてったば、ババヘラアイスあったっけもん、あれババヘラ、ババヘラマザーシップだったんだと思って、ババヘラババなんつうの、マザーシップっていうか、ババヘラ元、
ババヘラマザーシップって何や。
いやいやいやいや、元となってる車、あれの中さババヘラいっぺんあるって乗ってらんだしあれって思ったの。
そう、
そうそうそうそう、初めて見たのその設置される瞬間。
で大きいドラム缶みたいな中にアイスが入ってて、
さ
シャーベットみたいな、そのバナナ味とちょっと、まあ いちご味、いちごなのかな、薄いね。
だ今バナナ味とイチゴ味で言われるまで俺その味だとかも知らねかったもん。甘いっていうことしか分かってなかったわ。
甘くて黄色とピンクのやつを、うん、あのおばあさんたちがヘラですくうから、うん、ババヘラっていう風になったっていうのは、まあ有名 な、うん、あともう全国的に有名な話だ。
あ、全国的に有名なのか。秋田さんしかねえんだ。
有名でねですかね。何度目な
秋田の人たちからせば、うん、だから秋田でも岩手県さんも宮城さんもババヘラさんあるもんだと思ってだったの、
うん、
ねえよな、
うん、ねえね、うん、秋田でしか見
られない。カルチャーショックいっぱいあるな秋田住んでる。
だから行って、うん、あのこれなんぼだっつって200円だ300円だって言って、
うんうん、
出せば人工操作おげって言って、うんうん、おいでもらって、うん、そこで食べるっていうな子供たちも。
あれそのババヘラあるあるで言えばしゃ、うん、あのその赤と黄色のシャーベットをこうフェッとすくって、うんうん、あのコーンの上さ乗っけて綺麗になんか花みたいな形にするっていうさ、
はい、
ああいう風になったのって割と最近だと思わねえか。
最近です。
だよな。だよ。俺小学校とか中学校の運動会の時にババヘラ来たっけん。でババヘラだとかして帰りに母さんに買ってもらったとこなんだけど、いや俺の記憶ではもうただベタベタベタっとなってる
あれ今あの我流あるすものだから、なんとかさんちの花みたいな、なんとかさんちのバラっていう。
あっさあこしゃぐ負けたんだバヘラの人たちも
だよ。
おしゃくまげてなんてやっぱり県外の人たち来るくなったからだよな。
だよ、うんうん、だよ。
ブランディングがあるわけだババヘラなりのなんと別になとか、まあ、でも確かに俺もその秋田キャラバンミュージックフェスっていうフェスが主催させてもらってるもんだから、うん、やっぱり、うん、あ県外からいっぺ来るわけ。お客さんがありがたく来ていただけるわけ。そしたらさ、うん、ババヘラ見てほしいから、うん、そういう時に話題になろうな、
うん、
あのそのただバンバンがヘラでアイスよそってけるだけだって言うんでなくて、
うん、
そのよそってもらったやつが花の形なんだっていう、うん、なんかこうな美しいお字がついてるような感じでな。
インスタ映えだもの。
インスタ映え。ああそっか、インスタ映えなの。
インスタ映えだから、
うん、確かにな。映えだべか、ちゃんとあれまあ今だと撮り方のもよなみんなな映えるもんだから、
ね、ああおかしいんですけど、うん、
先週公演さんは行ったことあるんですか。
あ、先週公演は私は、うん、あの北高だ、北高という高校だったので。
あ、青春だしゃったら
高校から先週公演の方通って、うん、で図書館、明徳館っていう図書館があっていつも図書館に行って、うん、その後ミスドがあったんだ、そのあそこに、うんうん、ミスドで、うん、友達と全種類食べるっていうのが目標だった。
うわ、都会的だよなやっぱりエピソードがミスド三大さなんてミスドネオン先週公演もやっぱり秋田市を一望できるからな図書館さ行って先週公演とってミスド全メニュー制覇なん、もう俺からせばあとそれ東京なの。東京靴流通センターで俺中学生まで東京だと思ってたからな
全然すんごいわかるわかる、うん、私秋田市って日本の中心だと思ってたもん、
う
ん、
思ってたって
よ 中学2年生ぐらいまで、うん、東京っていうところがあるって知った時に結構ショッキングだったのよ、うん、
ショッキングだったよ。
秋田市が一番都会じゃないんだって思った時があったのもん、うん、
わかるわかる
わかる。
だから秋田はあれ大森山動物園とかあるべ。
うんだよ
だよな、うん、あるよな。
そう、
そこがまあ日本で一番の動物園だと思ってた
し、遊園地もあって、
そうそうそう、うんうん、だともう、あ、ベニーランドがあると仙台っていう地域もあって、
ベニーランドが
俺はディズニーランドだと思ってたんだ中学校まで夢の国感が出てるんだベニーランドもちょっと似てるじゃん。ベニーランド、ディズニーのベニーってちょっとだけ先週公演なんて俺もドラマチックの山だと思ってだったよ。山っていうか丘っていうか。
だよ、みんなデートしたったもの先週公演で。
今でも俺はそこジョギングさ行くんだ。
あ、
ツアーで言えばそれこそこの間もそのツアーで、
うんうん、ミルハス
で、ね、あと芸術劇場ミルハスで、うん、ありがたいことに今回 4days やらせてもらったわけ
だよ。ですぐ完売、うん、すぐ速
完、いやありがたい、
ね、速完で。
でやっぱりあの 2days とあのライブ その前半と後半でやらせてもらったんだけども、
うん、
やっぱり 2days だとほら滞在さねえから、
うんうん、
そうやっぱその滞在って言えば俺やっぱりジョギングするの好きだから、うん、先週公演あたりジョギングするわけ、うん、今でもベンチさカップル育てるのな、
う
ん、何やったらダメな先週公演で、うん、イオンモールとかさも行けばいいとしちゃうぜ。ちょっと遠いもんな、
遠い
確かにな、
駅前からちょっと遠いから
駅前のあたりはやっぱり先週公演が、うん、 トピコは誰かな。
だよだよ。今中市な、あと中通りの。
ああ秋田中市にぎわい広場な。
そうなの。
あそこ、あそこさえ行けばシャバダバオさんにあるよ。
中市にいつもいるの？
あ、中市さ、あのなんかサテライトスタジオみたいなのあるの。
あ、はい。あ、聞いたことあるそれ。
あ、まだ出られたことないですか？
ないです、ないです。
もうそれはもう時間の問題だと思うよ。僕でさえあそこ入らせてもらったことあるから。
本当ですか？
そうそうそう。もうやっぱもう秋田でラジオといえばあそこは何、登竜門なんじゃないの？あ、勝手に思っていただけだけど。
渋谷の、ね、
渋谷で言えばスペイン坂スタジオみたいなことだべ。
そうそう。なんだ。J ウェーブで言えば欅坂みたいなこと。
欅坂みたいなこと。そうそうそう。それが今中市にぎわい広場。
これは出ないとな。
そう、あそこさ、夕方の5時半から6時ぐらいに行けば、うん、シャバダバオに会えるの。
出すか、すごい、それいがねばなんね、私も。ね。
俺小学校ぐらいの時に、あの夕方でワイドユーっていう情報番組やってらったの。
あったあった。
あったべ。
はい、
うん、そのワイドユーって。あのマジ長からなんか中継みたいなやるっけん、うん、スタジオさは3人ぐらい MC の人たちがいて、うんうん、それでその中継詐欺さはバリトン伊藤さんがいて、
あ、懐かしい。
バリトン伊藤さんなんていうのは秋田弁、秋田のスターのやっぱり元祖じゃない？
元祖です。
だよな、
うん、
だアイデクって俺、
うん、
そう、それはその秋田さん、ちょうど俺それこそ映画見に行った時、
うん、
あ、今夕方、うん、ワイドユーの中継やってらんねえのかって言って、うんうん、あれだっけ、アトリオンの前でやるんだっけ、
うん、
うん、
懐かしい。アトリオの前でやった
か、アトリオの前でやった、
うん、
多分やってらっけもな、
うん、
そこで俺初めてバリトン伊藤さん生で見たのが俺にとっての初芸能人。あー、生でバリトン伊藤だ、ロカビリー見てんと髪型してらーと思ってしてうずったの俺もテレビさ。
ほんと、
そう、
ほんと、
なんかあのバリトン伊藤さんが今日はこの前から今やってまーすとかってこうやってカメラの前でやるときに、後ろさ、ほら子供たちとかウェーイとかってやるのあるじゃん。そう、あ、夏休みとかで、そう、それウェーイってやってるのがさ、俺も混じりでかったと思う。あのちょっとシャイボーイだったもんだから、それウェーイってやってるところから3メートルぐらい離れたのさ、一人だけポツンと立ってるやつが一瞬うずったの。それが俺の多分初テレビデビュー。
それ見なかった、
ワイドユー。
バリトン伊藤さん今もだって現役やってるっすべ、多分な。
なんだ、あの人の名刺もらえばよ、うん、表はバリトン伊藤で裏が伊藤なんとかさんって、あのクリーニング屋さんなんだよな。
あ、出すか。
なんだなんだ、ちゃんとだからご自身の生活もあって、でああいうタレント業もやられてるってことで
し
ょ。
あの人ラジオやってました、ガレージサウンドストリートっていうのがあって、知らねべな、うん、
知らねえ俺それ
の。ガレージサウンドストリートっていうのが私たちの時はずっとやってたの、井川渉さんっていう、あのレーナっていうバンドが昔あったんですよ、秋田に。有名な、有名なバンド。
あららら、ちょっとその初めて。
そうそう、秋田、秋田でなんかロック文化のみたいなのがあって、
秋田って俺友川和樹さんしか知らねえな。
佐藤を、うん、佐藤真理子さんっていう女性とか結構いたんですよ、うんうんうん、でその人たちがバンドやってて、うんうんうん、そのラジオ番組が金曜日の夜にやってて、
うん、
そう、バリトン伊藤さんも出てたような気がしますね。
あ、
うん、だからなんかね、
そういったな、うん、どんどんそういうの今からでもまたやってほしいと思う俺、
うんうん、
だからそれこそシャバダバオさんとかって、うん、秋田の芸能界をいっぱいその お笑い方面とかから盛り上げていくんだって言って、
うんうん、
秋田在住のあのネジっていうお笑い芸人の人たちとか、うん、チェスっていうお笑い芸人の人たちとか、うん、みんな巻き込んで、
うん、
あのキリテイタンポーさんってあのすみます芸人さんもいらっしゃる、
うんうん、
でみんなでなんかこうなんていうの、エンターテインメントの番組やられたりとかしてる
ん、うん、
で今それをシャバダバオさんがおそらく筆頭となってやられてるんだけど、だからゆくゆくはだからまたネジなのか、
うん、
そのチェスなのか、うん、まあ、はたまたまだ登場していない秋田のそういうエンターテナーの人たちが、うん、そのさっきおっしゃってたみたいな番組、
うん、
とか、まあ、何でも YouTube でもいいかもしれない、まあ、時代に合うのやってほしいなっていうのは俺常々思ってる、
うん、
なんか舞台とかもやってるんだよ実は。それこそにぎわい広場さある合うっていうホール知ってる？
知らない。
あるんだよ、そう、そことかでワンマンライブとかやってるんだよ、
うん、
そのそういった人たち、お笑い芸人の人たちとか、うんうんうん、俺見に来て、県人会ラインとかさもたまにほらなんか誰それさんライブやりましたとかって、
はいはいはいはい、来てますね。
そう、うん、あいたの俺ほんとスケジュールさえ空いてれば弾丸でも見に来てると思うんだけど、
うん、
なかなか行かれてない、行けてないんだけどもね、 ね。
なんか秋田は秋田の人たち本当頑張ってくれてて、
そうよ、
だから私たち本当に東京でなんかまあ忙しくてなかなか秋田にこうね、
うん、
あのかなんなんていうの注力したりなんかしたりってできないんですけど、
うん、
でもねやらないといけないなって思います。
うん、だし、うん、こういう秋田県人しか出ないラジオにこの僕も今出させてもらっているから、せっかくだからこうやっぱりこうそのこれからもっともっと活躍してほしい人たちのことのお話とかもできたら嬉しいなと思ってたの、
うんうんうん、
シャバダバオさんしかり、シャバダバオさんは中市にぎわい広場に行けば会えるから
みんな会いに行って中市にぎわい広場、
うん、AKB48 じゃないか会えるアイドルみたいな、5時ぐらいだと思うんだよな、ちょっとアバウトで申し訳ないんだけど、
夕方ぐらい
に行けば本当生中継みたいな、なんつうの生サテライトスタジオやってるから、
はいはいはいはい、
そうそうそう、あと個人的にはあれね、あの五条目町出身のラッパー、それこそね先日は雨で本当に大変な思いをされた五条目町出身で秋田在住で活動してるラカンっていうねラッパーがいるんですよ。彼もすごいかっこいい、
うん、
一応そのあのもちろんお笑いとかエンターテインメントもそうだけど、まあ一応あの歌い手の端くれとして僕としては秋田県からそういうラッパーが出てくるってこともすごく嬉しくって、うん、それこそあの小川生ハゲロックフェスのオープニングアクトとかでも出たりしてて、
うん、
これからまだまだ活躍して頭角を出していくと思うから、
うん、
あの今度音源渡すんでラカン君も聞いてあげてください。
もう今ポッドキャスト全国の人が聞いてるの、うん、じゃあラカンさん覚えてください。
ラカン君もお願いします。お笑い芸人ネジもチェスもみんなお願いします。
そうそうそう、
シャバダバオさんももちろん
覚えてほしいねみんなね、うん、はい、以上秋田ニュースのコーナーでした。秋田県人しか出ね。
ここで美酒爛漫からのお知らせです。秋田を味わう美酒爛漫が原料から完成品まで一貫して手掛けた初の純米酒モネ。地元湯沢の風土を生かし、この土地でしか醸せない酒を作りたいという思いで、社員自らの手で自社田栽培で作られた純米酒です。使用した酒米は秋田県産ではこれまで出すことができなかった膨らみのある後味の百田と、膨らみがありながら綺麗で淡麗な一穂積、共に自社田で育て、それぞれの酒米が持つ旨味や香りをまっすぐにお楽しみいただける純米酒に仕立てました。百田と一穂積、2つのモネで新たな秋田の息吹を感じてください。お酒は20歳になってから。
堀井美香がお送りしてきました TBS ラジオポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、エンディングになりました。
あら、ゆ
うさん、
ちょっとページ飛びましたあら、やらねえやつね、喋りすぎちゃったせいでなんだか飛んだのあら
そうだね、
うん、そっか
もったいなくてねこれね、
そっかそっか、
仕方ねえこと、これね、
ボダッコの話もし
たかった、ボダッコの話もしたかったよ、ボダッコでママ、うん、ママでカフェますもんな、ママカフェるべ、ボダッコでな、
ボダッコあれば何もでもいけるママ
な、ボダッコって言うすべ、ボダッコ、
うん、言うボダッコってしか言わねえな、
でも逆に塩引きって言ってたもんね、
なんて、
あのお塩が親方ボダッコって言わねえって、塩引きって言う、塩引きって言うって、
うん、秋田弁がそりゃ塩引きって
のは、うん、塩私たちも塩引きって時々言うよ、う
ん、あんたなか、うん、
ボダッコだべ、あとカスベって知ってる、
カスベ知ってる、知ってる、
カスベ知ってる、よかった、
カスベも
カスベ知らない人いらぬいるもの、
うん、カスベもご飯様合うよな、
んだよ、
うん、しょっぺくてな、
んだよ、
なめんだよでも、うん、
な、秋田の食べ物いっぱいありますけど、うん、ちょっと飛ばしました今、
はい、
はい、ということで、はい、エンディングです。
あら、
ゆうさんいかがでしたでしょうか。
いやちょっと何だか、何喋ったっけ
なんかずっと喋ってたから今、
いやいや、なんかさあさあこれから喋るんだべみたいな感じで喋ったら終わっちゃった、
なんかさリハみたいに喋ってたけど45分くらいブワーって喋ってますよ。いやでもね、ゆうさんの、うん、秋田弁は最高ですね、これは、
いやいやいや、
うん、最高です、
皆さんそうやって言うんだね、
いや、うん、いや
みんなそれぞれの最高があるんだな、俺も最高って言ってもらって言いがった
おめえあのいっぱい寄ってたすべ
まさか我慢したよなんぼなんでも初めて呼んでもらって急にベロベロで 登場したら話なねがなと思って、
うん、なんとあのいい話一匹聞けて、
うん、あんだがせばいいがった、はい、そう言ってもらっていいがった。
さあ高橋優さんには次回、うん、シーズン2のなんと最終回にもご出演いただきます。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
次回第4回の配信は7月27日夕方5時の配信となっております。皆様ぜひぜひ聞いてください。それではここまでのお相手は堀井美香と
高橋優でした。
へばな
ーへばな。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ